った毎日配信が途絶えてしまいましたね。昨日配信してませんでしたね。いやだってネタがさなくてさ、そうなかなか言う、うん、別にコロナで外出れてないからとかあんま関係なくね、普通にネタがないときはネタがないんだよね。そう、読書レビュー今日はやっていきたいと思います。2年前の本屋大賞でしたっけ、辻村瑞希さんの鏡の古城のレビューでございます。ぜひ読んでほしいな。西暦2020年5月21日木曜日夕方、18時43分くらい収録のテクノロジートークステーション第1115回目、おはようございます、テクノでございますけれども、いやそうだから本読むことに割と集中してたから、そう職場と家の往復で、かつ家の中で何やってたかっていうと本を読んでいたっていう感じになるので、そうだから早くこの本読み終えたい読み終えたいって思って、そう、なかなか読み終わらずに、そう久しぶりに500ページぐらいの550ページぐらいあったかな、長い小説読みましたね。いやそう読みやすい本でして、多分ねいわゆるジュベナイルっていうか中高生向けの読みやすさはあったんだけど、やっぱりね読書への耐性ってね、やっぱ慣れがないときついっすね。はい、ということで今日は2018年の本屋大賞受賞作辻村瑞希さんの鏡の古城を、レビューしていきますが、ネタバレをするしないちょっと置いといて、あのね何を喋るか俺この時点でまだ何にも決めてないので、ほろっと重要なポイントを言うかもしれないし何にも言わないで終わるかもしれませんが、ちょっとお付き合いください。はい、何の情報もなくこの小説読みたい人はもう電源切っていただいて大丈夫です。ただもう3年前の小説だからね、これ発売されたの2017年の5月だからさ、もうネタバレ云々あまりいいでしょって感じはするんですけど、はい、いうことでした。僕がこの作者辻村瑞希さんの小説読むのこれで多分4作品目ですね。大学の時につなぐっていうのを読んで、あと派遣アニメっていうのを読んで、で、朝が来るっていうのを読んで、でこれが僕にとって4作品目の鏡の古城でした。はい、あらすじこんな感じ。Amazon の方からちょっと借りますね。学校での居場所をなくし閉じこもっていた心の目の前で、あ、心ちゃん中学校1年生、入学早々にスクールカーストトップの女の子から目つけられて、学校行けなくなります。はい、そんな子が家で引きこもっているとある日突然その自分のお部屋の鏡が光り始める。でその鏡をくぐり抜けたその先にあったのがお城のような不思議な建物、もうファンタジーの世界ですね。はい、でそこにちょうど心と似たような境遇の7人の中学生が集められてました。でなんでこの7人がこの不思議な場所に、集まってるんだろう。でそれが明らかになった時に、まあ、感動が生まれます。まあ、クライマックスのところですね。はい、っていう、生きづらさを感じている全ての人に送る物語ということでございました。いやちょっとね後ろ200ページは結構グッときたね。クライマックスの100ページはうわこれは状況によっては俺これ泣くわって思ったやつ。本当にねうっと来る要素がすごく多かったし、これはね中高生に限らず確かに社会人で生きづらいって感じている人もこれはグッとくるし、多分学校でこの心ちゃんと同じような辛い経験ある人にとっては本当にグッとくるか途中で読めなくなるんじゃないかなっていう気がする作品ですね。うん、僕自身は中高生の時にそのね、なんていうの、こう気持ち的なところで学校行けなくなるようなことって全くなかったけれど、たださやっぱ敏感な時期じゃない、人間関係をそのなんていうかな、うまく言葉にできない人間関係の良くない感じっていうのって絶対あると思うんだよね。この作品の中でも僕が結構なんていうかな、こう、他の多分ブックレビューしてる人たちも印象に残って ってる部分なんだろうけど、心ちゃんとその中学校の担任の先生の家庭訪問のシーンがあって、でそこで、担任の先生が、まあ多分一般的に教師がきっと言うかもしれないっていう、はよくいる教師っていう感じの、まあなんか話し方をするのね。あの心、まあ、まず呼び捨てなんだけど、まあ、そこはちょっと俺の中では納得いかないんだけど、心、お前あいつと喧嘩したんだってみたいな。ではみたいな、なんかはって、いや喧嘩じゃない、ないいじめっていう言葉とか、こう喧嘩とかトラブルっていう言葉で片付けるにはなんか違うんで、そうじゃないんだよっていうふうに思う人間関係の微妙な感じとか、なんかその言葉で片付けられたくない感じとかってすごく俺の中であって、まあ自分はそういう、なんていうかな、こう自分はスクールカーストトップな感じでは全然なかったし、あのゴリッゴリにいじめられてた側でも全然ないんだけれども、なんかやっぱちょっとあるじゃん、で この教師と心のやり取りの中でやっぱり心が、あこの担任は分かってないみたいな、あのスクールカーストトップの私が、やられたあの女の肩を持つっていうか、どうしてもあっちの方を信じるんだねみたいなところで、その心の教室っていうその別の、いわゆる なんていうんだっけ、名前忘れちゃった、あのいわゆる不登校系の子たちが通うようなスクールの方の先生とかが、まあ、分かってるよっていう風に優しく寄り添ってあげるところとかはすごくあったかいなっていう風には思ったりしたんだけれども、なんかそういう自分の中高生時代のこう微妙な人間関係から来るモヤモヤみたいなものをこうなんか思い出させられるなっていうふうに僕は思いました。はい、でそういうなんか心に傷を背負った状態の7人が集められてるファンタジーの世界で、それぞれにやっぱそれぞれの傷を負ってるんだよね。でやっぱその中で触れられたくないところとか、なんていうの、聞かれたくない質問とかってそれぞれの中にあって、でもなんかふとしたところでそこにどうしても触れてしまわざるを得ない状況になった中で、まあそこで7人がね仲良くなってったり、お互いに弾いたりとか、っていう弾いたりっていうか、こうなんていうの、ちょっと言い合いになったりだとかっていうところもあるんだけど、いやそこが中学生だねっていう感じは、するんだけれども、やっぱこの一冊550ページぐらいあるすごく長いものなんだけれども、やっぱその、この作品の中でこの中学生の子たちが過ごした1年間の中でものすごくこの子たちって育ってってるなっていう感じがするんだよね。そう、このまあ、あの学年は違うんだよね。7人いて中1がいて中2がいて中3がいてって感じなんだけど、やっぱそれぞれが傷を背負いながらもそこで自分と向き合いつつ、いろんな背景を持った、お互いにそれぞれの傷を抱えた者同士で過ごすこの1年間がすごく彼らにとって良かったんだろうなって思うし、この鏡の古城の作品が終わった後でこの7人がどんな大人になっていくのかっていうところはすごく気になる部分ですね。はい、中高生にぜひ読んでいただきたい。そしてなんだろう、生きづらさを感じているすべての人に送る物語って書かれている通り、やっぱりそこは生きづらさを感じている大人にとっても多分グッとくるか、繰り返しになるけど辛すぎて読めなくなるからね。いやでもやっぱりこれはすごく素敵ですね。はい、あの辻村瑞希さんのインタビューが、あのこの鏡の古城に関わるインタビューが YouTube とかにも載ってて、それも見ると余計にグッとくる部分ありますよ。はい、ぜひ読んでいただきたい鏡の古城、辻村瑞希さんの作品でした。あー550ページ、あっという間だったけど久しぶりに長いの読んだな、長かったな。はい、以上お相手はゲグの太郎でございました。気をつけ、お疲れ様でした。